猫好きなんですけど、なかなか猫に仲良くしてもらえないといったあなたに、もしかしたらの朗報が、入ってきましたね。可愛い猫と仲良くなりたい、そう思う人は多いはずなんですけども、猫は、まあ、犬に比べて比較的人間に懐きにくいというイメージがあると思います。まあ、これは実際ね、事実だったりはしますよね。犬はこう、人懐っこかったりとかしますけども、結構猫はやっぱり警戒心が強い。そんな中、イギリスポーツマス大学とサセックス大学ですね、の心理学者のチームが、ゆっくり瞬きをするという行為に、初対面の猫と仲良くなれるのではという効果があるということを実証したそうです。猫っていうのは割と、家で飼っていたりとかするとよくあるんですけども、ゆっくりゆっくりね、瞬きをするようにこう目を細くしたりする時があるんですけども、これは猫がリラックスしている時に、見せる表情なんだそうですね。今回この研究チームは、このゆっくりと瞬きをするというような表情、これを人間が猫に向けることによって、人間と猫のコミュニケーションがうまくいくのではないかということを考えまして、2つの実験を行ったそうです。最初の実験は、14の異なる世帯で少なくとも3ヶ月以上飼われていた21匹の猫と、それぞれの飼い主である14人を対象に実施されました。飼い主は自分の猫と同じ部屋に入って、猫から1メートル離れた場所に座って、猫が自分とアイコンタクトを取った際に、ゆっくり瞬きをするといった実験と、対照的に猫と同じ部屋にはいるが何の相互操作もしないという両方の実験を行ったそうです。すると、飼い主が猫に向けてゆっくりと瞬きをしているように見せた場合、猫が飼い主に向けてゆっくりと瞬きを返してくることが、可能性が高いということが判明したそうですね。僕もたった今ね、隣に、リリーさんが来てくれたので、リリーさんと目が合いましたので、やったら、思いっきり膝の上に乗られました効果あるのかな、やっぱり、どうなんですかね。という形で、もしね、野良猫とかにどうしても触りたいなとかっていう人がいたら、そういった感じで、お互い顔を見合わせてゆっくりと目を閉じてあげたりとかすると、なんとなくちょっと近づいてきたり、警戒心が薄まったりとかするのかもしれないですね。はい。ちなみに、猫大好き、そんなあなたに、もう一つ朗報が、ちょっと話題になってるんですけども、ウェブ漫画になるんですが、ニャイト・オブ・ザ・リビング・キャットというようなタイトルの漫画が始まっています。これどんな話かというと、猫のゾンビに襲われますでも噛まれたりはしません。とにかく猫にこうスリスリと甘えられたりとか人間がしてしまうと、猫になってしまうという、なんとも恐ろしい猫災害の、猫災害を、テーマにしたお話になっているそうですね。これ主人公も大の猫好きなので、できるだけ本当は猫に触りたいっていう一心なんですけども、ところがこの猫たちもすでにゾンビ化しているために、すり寄られたりとかするとどうしても自分も猫になってしまう。あ、そんなことを言っていたら、リリーさんがうち携帯電話にね、すり寄って落ちてしまいましたが、猫になってしまったりとかするという、そんな猫たちとの戦いといえばいいのか何なのかよくわからない作品になっています。ギャグなのかシリアスなのかさっぱりわかりませんけども、ぜひ見てもらえたらなと思っておりますよ。はい。もう一度タイトル読んでおきましょうかね。はい。ニャイト・オブ・ザ・リビング・キャットですね。ぜひご覧ください。改めましてこんばんは、テリーの山山すぎる部屋です。いかがお過ごしでしょうか。いや寒くない？もうエアコン暖房つけまして、こたつとかもつけ出しちゃいましたね。まあ冬寒いのが苦手な僕としては、もう間もなく冬眠しないと、年を越せないといった感じになってくるんですがね、マジ冬眠して、なんか目が覚めたら春先だったとか言うと超楽しいのになって思うんですけども、そんなことは人間できないんでね、残念なお話ではございますが、そんな中ですね、これも仕方ないんですけども、先ほどね、ちょっとまたトークではなくライブ配信をさせていただいていまして、でその中でなんか僕、まあ粛々とね、もう、まあ、今日裏番組というか裏でやってる子たちが、まあ、人気配信の子たちが多かったので、全然誰も来ねえなと思って、もうずっとゼロ人表示だったんです。 で誰も来ないなと思って、特に挨拶とかもしなくて、まあね、普段だったら来てくれたらまあいらっしゃいませとかいう感じなんだけども、誰も来なくてですね、もうずっと僕の中ではゼロ人表示、コメントも流れないし、まあ、どうやらコメントはなかったそうなんですけどまあなんかギフト的なねものももらってたりはしてたんですけども、どうもそんなのも表示されないしっていうことで、なんかちょっと不具合があったみたいで、粛々と、曲歌って終わるという感じになっちゃいました。はい、もしね、ライブ配信聞いてらっしゃって、来ていただいた方がいらっしゃればですね、まあ、非常に申し訳なかったなと思いますんで、ぜひまたお越しくださいといった感じです。さて次の話題ですが、兵庫県淡路島、こちらにですね、兵庫県淡路島公園アニメパーク二次元の森というのがございまして、国内のアニメーションなんかや、それと基づく、まあ、その公園のね、自然とか、あと、最新テクノロジーとかを掛け合わせたような、まあ、純日本産のアニメパークといったコンセプトでやっている二次元の森という広大な公園があるそうです。こちらの中に、世界初となりますゴジラ迎撃作戦国立ゴジラ淡路島研究センターという、世界初のゴジラ関連の展示施設、まあ、ゴジラミュージアムですね、が常設されることとなりました。実際の映画撮影に使われた模型、そしてジオラマ200体以上の怪獣など、ファンにはたまらない展示が並んでいるということで、まあ、実際のね、ゴジラミュージアムを覗いてきたというレビューの方を見ながら今日はお話をしていきたいなと思いますが、こちら現地にはですね、まあ第4形態、シンゴジラのですね、第4形態といわれる最終形態、まあ劇中最終形態ですよね、の中に出てくる、まあ設定上なんか第7形態ぐらいまであるんだよね、確かね、とかっていうお話なんですが、そのね、頭部がこうゴジラがガーッと口を開いている、ようなオブジェもあったりだとかね、なったらそれに対して、よく公園とかで見るあのジャングルジムみたいな形でこう上にぶら下がって、鉄棒みたいにぶら下がった状態でシャーって降りていくやつあるでしょ、ジップライドっていうらしいんですけど、あれで口の中にこう突っ込んでいくみたいな、ものもあったりだとかするそうです。こちらはなぜかパソナグループさんが、運営をするそうなんですけども、東宝さんとパソナグループさんですねが、一緒になって運営をするそうです。シンゴジラの巨体祭よろしくでですね、まずそのゴジラ迎撃作戦本部みたいなのがあります。国立ゴジラ淡路島研究センターといった仰々しい縦看板がありまして、中に入っていくことができるそうなんですね。シンゴジラのね、東京駅を破壊するシーン、あれはちょっと燃えましたけどね、在来線の、在来線爆弾ですよね、新幹線爆弾と在来線爆弾というのがありましたが、あれ超興奮しましたけども、あれのねジオラマ、まあ、あの凝固シーンですね、ゴジラに口の中にクレーン車でこう凝固剤を入れるっていうシーン、そういったもののジオラマであったりだとか、ゴジラ対メカゴジラ2002年に公開された映画の、巨大なジオラマであったりだとか、さまざまなジオラマ、そしていろんなこうアイテムであったりとか展示品があるそうです。まあ、ゴジラもね、いろんな歴代のシリーズがありまして、さまざまな形態のゴジラがいたりとかしますけども、2019年公開のハリウッド映画ゴジラキングオブモンスターズでゴジラが熱戦を吐くシーンであったりとか、そういった模型もあったりするみたいですね。また、ゴジラの各シリーズのポスター、まあ、昭和をね彩るようなあの時代のポスター、みたいなものが全部貼ってあったりだとか、他の恐竜たちですね、キング、ギドラとかモスラとか、そういったものもいっぱい出てきているそうで、まあ、ゴジラファンには、まあ、とにかくたまらない、展示会展示、になっているんじゃないかと思います。200種類以上のゴジラグッズを取り扱うお店もあったりとかして、かなり楽しめるようになっていると思いますので、淡路島に行った際にはぜひ行ってみたらいいんじゃないでしょうか。明日10月10日オープン、入場料は12歳以上が、税込み3800円、11歳以下が税込み2200円、7歳以下がワークショップミュージアム、ショップのみで税込み800円になりますということで、ぜひお越しください。その他ね、なんかカフェみたいなのもあったりとかしますので、そういったものもぜひお楽しみいただければいいんじゃないでしょうか。といったところで今日はこの辺でお開きです。まあ明日また昼ぐらいね、暇だったらライブ配信でもしようかなと、なんか雨でどうせ天気悪いんでね、しようかなと思ってますんで、よかったらお越しください。それでは。